どうもガルです。
みそです。
今週は2018年第40号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
で、今週はもみじの季節が打ち切りとなりますので、そのツイート番組を別に撮っております。ではまず企画としまして、とりあえず作品離れたところで言いますと、今週号週刊少年ジャンプにハンバーガー無料券がついてきました。
そうですね。腹いっぱい食えって続きましたね。
そうですね。こちら収録時点で同様なんですが、実はまだ使っていないので、明日どっかで無理やり使ってこようと思います。
うん。僕は月見バーガーと一緒に食べてきましたね。腹いっぱいになりましたよ。
月見バーガーとハンバーガーを食ってきたんですか？
そう、食ってきましたよ。ダブルで。
いや、若い。
腹いっぱいですよ、だから。
若いですね。まあ確かにハンバーガー無料券、ハンバーガーだけっていうのもちょっと申し訳ないですからね。
うん。
何か追加で頼もうと思います。ポテトとマスタードを頼んで、それを一緒につけて食べるとか、そういうやり方もありますからね。
そうだね。
そういう裏技も。といった、ことも言いつつ、ハンバーガー無料券がついてきました。ちなみに、その期間中、マクドナルドでは、マクドナルド内の Wi-Fi につなぐと、ジャンプの漫画は無料で読めるという、そういったキャンペーンもやっているそうで、まあ、何か方々とコラボ、まあ、いろんな試み、なかなか、現実に侵食してくる感じがして楽しいなと思いますね。
うん、そうですね。
では、内容の方に入りますと、今週関東カラー表紙は、ワノ国編超絶好調関東カラーのワンピースとなっていました。で、ワンピース、こちら、ワンピースの付録としては、ビブルカードという形で、この、キャラクター紹介のカードをまとめたようなグッズがこれから定期刊行されるらしく、それの宣伝も兼ねた、特典としまして、ワノ国編のルフィとゾロ、ルフィ太郎とゾロ十郎のビブルカードがついてきました。
そうですね。
想像より大きいんですね、なんか。
俺もそう思ったね。もっとカード出すサイズかと思ったっていう。
はい。僕もカード出すサイズかと思ったら、がっつりポストカードサイズがありました。で、それぞれのキャラクターには、このキャラクター、身長何ルフィという。ちなみに二人とも1ルフィらしいですね。
そうですね。うん。
という、このキャラ何ルフィとか、そういった、なんか、こういう形なんだなというのがわかるような見本になっていました。で、ジャンプ表紙の方は、コラボにちなんだハンバーガーを食べるルフィという形で、扉絵は夏にちなんだ、もう夏も終わりですかね。
そうですね。
夏にちなんだ、海辺の麦わら一味という一枚でした。
そうですね。そうめん食ってるゾロがいいですねって。
そうめんを体に巻きつけるようにして食ってますからね。
どうやっとんねんってレベルだけど。
吸う勢いが強すぎるんだと思いますけど。うん。でも吸う勢いが強すぎるからって回るかとは思いますけどね。
うん。いや、まあまあ、ゾロらしいじゃないですかっていう。
まあまあ、竜巻っていう感じなんじゃないですかね。うん、もう剣技を生かした食い方なんだと思います。あとは、ナミの、このお腹の、この下腹部の柔らかさがちゃんとカラーで表現されてるあたりとか良かったですね。
はいはい。そうだね。
といった、扉絵となっておりました。内容としましては、第916話で、横綱の浦島さんは、お菊さんに、殴りかかるんですが、ルフィが横から割って入って、相撲で横綱を吹っ飛ばして、城も吹っ飛ばしたんで、ボスのポールデムさんが、やってきました。おたまちゃんがお腹のライオンに加えられてしまって大変ですという展開でした。
あ、もう菊さんのナチュラル煽りすごい良かったですね。
はい。
なんでしょうね、この人どんどん魅力的になってるなって俺思うんですよね。お許しください浦島様、でもやっぱり女に手を挙げる程度の男っていう。
はい、はい、
この感じすごい良かったんですよね。
ナチュラル煽りなのかある程度意識的なのか、今回もゾロとのやりとりでキャッみたいな感じでちょっとうろたえた様子を見せるとゾロがとぼけるなっていう解消するじゃないですか。
そうだね。
この感じでこのちょっと村娘風な行動表情態度とかがどの程度意識的なのかがちょっと読み切れないんですよね、まだ。
まあね、全部演技の可能性もあるからね、本当に。
そうなんですよね。全部わざと、こう、ぶりっ子というか、わざとぶってるっていう可能性も全然ありますし、その一方で、その、切りかかることに関して、切るんでしょうか、切れ、ガキを助けてんなっていうのに対して、助けたいですって言って切りかかるっていう感じは、ちょっと、その、優しさを押し殺して、目的のためにっていう風に見えなくないですしね。
そうだね。
ちょっとどの程度素なのか演技なのかわからないっていう感じがまだありますけどね、僕の中では、
うん。いやでもそれがやっぱりこのミステリアスな部分が魅力だと思うんですよ、女性のっていう。
いやいや、それは間違いなくそうですね。本当にこの、ゾロにとぼけるなって言われた時の下唇感で困り顔っていうこの歯の字眉毛の表情とかも良かったですからね。
良かったね。 いやー、これで、ちょっと前に男だったらっていう話もしてましたけど、男だったらもうショックで俺寝込みますよっていう。
いや、男でもこれはこれでいいんじゃないですかね。
逆にね。
はいはい。
いや、まあ、なんで本当にね、おきくちゃんの正体は気になりますねっていう。
いやー、本当ですよ。
そして、あとはもう本当にね、横綱戦が、まあ、期待通り突っ張り、ボーンで終わってくれて、ホールデムさんがさっさとできたのはテンポ良くてよかったですね。
はいはいはい。まあ、そうですね。ルフィの活躍も見れましたしね。
そうだね。人んちを相撲取りでぶっ壊しやがって、話が早いな、お
い。いいですね、このセリフ。良かったですよ。あとはもうホールデムさんが股間、本当にもう先週ミスさんがこのライオンが股間に見えるってことを言ったせいで、今週このよだれを垂らしたライオンがおたまちゃんを加えてる図がもう卑猥なものに見えてしょうがなかったですよね。
そうね、股間でね、おたまちゃんも遊んでますからって。
本当ですよ、股間のライオンの穴に幼女を突っ込んでよだれ垂らしてますからね。
いやー、危ない絵面ですなっていう。
はいはい。いや、でもこれで一噛みで噛み砕ける、噛み殺せる状態で、おたまちゃん捕まっているというハラハラドキドキ感、なかなか、ヒーロー性がありますよ、ここに駆けつけるルフィアン。
いやー、だから楽しみだし、もうあと本当に同時に困ってるローさんも楽しみだねっていう。
はいはいはい。もうすでに振り回されてますし、ついに出会ったり参加したりそうで大変楽しみですよ。
楽しみですね。あと、ホーキスさんが意外とすごい困り顔なのはちょっと興味深いですよね。
はいはいはい。
で最初にやっぱりなんか、ルフィに手を出すな、みたいなことを言ってなんか入ってきたりとかしてますから。
はいはい
はい。なんか他に目的がありそうな感じですからね。
確かに街に来て、街で騒ぎが起こっているっていうことに対して、くっていう感じ。なんでしょうね。まあ、本当に役者が揃ってきて、それぞれここで交差して、ついに、ファーストコンタクト、実質的なファーストコンタクトみたいな感じで、それぞれの立場とか目的とか関係性とか、ルフィにいかにみんな引っかき回されるか困らされるかとか、そういったところが見えてくるのが楽しみですよ。
楽しみですね。
では続きまして、ドクターストーンの第72話、内容としましては、逃げ出したクロム君、科学の力で脱走したクロム君、ヨウさんに追いつかれて追い詰められるんですが、血を吐いて肺炎だって言って、ひるませて、金滴ついて逃げてきて、肺炎の血は、思想を使って、梅干しみたいなやつでしたという展開でした。
いやもう今週本当クロム君華麗な脱出っていう感じでしたねって。
はいはいはい。いやもう本当に科学の力も必ず計画は一筋縄ではいかないとか、必ず事前に立てた計画は失敗してそれを起点で乗り越えるという、そういったきちんとした王道を踏襲して、一体どっからこれだけ大量の水をってちょっと思いましたけどね。
いやいやいや、ちゃんとほら汗でこうやったからさ、あれも口に含んだやつだぜ、きっと一緒にっていう。
いやいや、電気分解しちゃったじゃないですか。
まあまあまあ。
水場に寄った様子もないけど、実はこっそりどっかでって思わなくもないんですが、そんな暇もないですね。
うん。
もう頑張ってこれだけ大規模出したんですね。
そういうことだね。まあまあでもね、それも含めて本当意外性のとこクロムですからっていう。
はいはいはい。
いや、でも本当に良かったよね。やっぱり、電気分解とかだけじゃなくて、さらにここからもう一段階ね、科学。クロム君としては科学っていうのを見せてくれたっていうね。
はい、はい。
ところは本当に良かったですし、予想外だったしっていうね。科学使いクロムは、かっこ見習いがついてたけども、もう今週から本当の意味で、クロム君を科学使いだって呼びたいと思いますよっていう。
いやー、もう、そうですか。もう僕の中ではずっと科学使いですよ、本当。
どうなんだろうね。俺の中ではまだちょっとやっぱり、まだ生きがってる感があったんだけどっていう。
はいはいはい。まあそうですね。まあ今週で本当に一皮むけた感じがありますよね。
そうだね。
まあ実践が得意っていう、フィールドワークが得意っていうことに関しても、このトラバレの中で手に入った限られた素材、材料で自分の経験を活かしてっていう形で、ちゃんとそのフィールドワークが得意っていうのも行きましたしね。
そうだね。
棒高跳びも行きましたしね。
うん。
といった形でちゃんとその、千空君と被らない形での科学使いとしてのクロム君を見せつける話になってましたよ。
そうですね。もう四天王も倒しましたしねっていう。
自称四天王ですからね。
そうだね。
はいはいはい。ということで僕は先週段階でこのヨウ君、ちょっと横暴なところがあるけれど、それが部下に対しては一発殴ってこれでチャラな、もう来んねえよみたいな感じで、ちょっとした人の良さとして描かれている的なことを言いましたが、でも、やっぱりクロム君的に、クロム君の発言によってこの人を殴ったり叱ったり、そういったことをするから部下が萎縮してクロム君を追うときにうまく追えないという形で、その厳しさ、やっぱり人を殴ったりするのは良くないという、その当たり前のことを突きつけられて、あ、やっぱりあそこのところも人間的な、良くないところ。悪く働くところなんだなっていうのがはっきり分かって、ちょっと反省しましたよ。
いやまあそこら辺も考えられてる教育的漫画ですかね、ドクターストーンはっていう。
はいはい。ということでちゃんと本当に逃げるときに身体的な能力とかまあ頭の良さだけではなくてやっぱり性格とか思想心情道徳感そういったキャラクター性のところがちゃんとその闘争の成否とか勝負の行く末に関わってる感じがしっかり織り込まれてるなと思いました。では続きましてが鬼滅の刃の第124話内容としましては、カンロジさんは動きがぐっと良くなって体に文様が浮き上がってきて鬼の文様みたいでなんだあれはという感じの中、炭治郎くんと玄也くんはハンテングさん本体を追っていって囚われるというか襲われるんですが、玄也くん鬼の体を食べたら鬼化できる特殊能力の持ち主だったんで、みんなで協力してハンテングさんを追いかけるんですが逃げられそうなんですが、玄也くんは木を投げつけましたという展開でした。
いやーまあまず扉絵からしてこの蛇の人ツンデレだったんかいっていう驚きがっていう。
これはどういうシーンなんでしょうね。
いやーもういっぱい食べてるね、カンロジさん、いやー可愛いなって思ってるんじゃないですか。
ですかね、この煽り文句、花より団子、団子より花っていう、うん、これはカンロジさんはむしゃむしゃ食いしん坊っていうのですけど、やっぱりこの蛇柱さんの人は飯よりもカンロジさんに目が離せないっていうことですかね。
そうじゃないですかね。もうだって、しましまの長い靴下をあげてるんですよっていう。
あ、そうでした。そうでした。確かに。それは重要な情報ですね。
重要な情報ですよ。
この人、フェチなんじゃないですか。
ああ、この絶対領域というか、あれがすごい好きっていう。
もうかなり未来を先取ったフェチなんじゃないですかね、この人。
いや、可能性はありますよって。ヘビの人はな、なんかこう、出てくるたびになんか、好感度が上がるんだよねっていう。
出てくるたびにっていうほど出てきてないですけどね。
まあね、でもなんだろう、このね、煉獄さんが死んだ時もさ、煉獄ほどのものがやれるのかってこう言ってみたりとかさ、
あ確かに
言って、で天元さんの時もわざわざ来てさ、天元さんにさ、まだね、やめんじゃねえぞって言って一緒に戦うんだぞって言って励ましに来たりとかさ、
はいはいはい、
なんか意外とツンデレだよねこの人って。
言われてみると確かに、このイグロさん、まあ確かにあの炭治郎くんの前のあの御前会議みたいな、柱会議みたいな、中央会議みたいな、あそこのところでもイグロさんは多少ちょっと柔らかい印象ありましたからね。
うん、木の上からね、もう
優しくはないとはいえ、
うん、
でもそこまで堅くなに厳しくもない感じで、まあ、そっから確かに、うん、いい人な感じがしますね。
いい人な感じがしますね。いやだからちゃんと伏線が張られてますよっていう。
はいはいはい。
まあなんでね、本当ここから本当先にこの人が本当未来に生きる人なのかって楽しみになってきましたよ。
いや登場しっかり炭治郎くんと絡むようになるのが楽しみですね。
楽しみですね。そしてまあ楽しみといえばね、本当今週はこの甘露寺さんが頑張ってるところにあざが出てきて、それを鬼のあざみたいだっていうところはちょっとうんって思いましたね。
いやここは本当に鬼のルーツに関して。まあ何か思わせぶりな発言はありましたが、それこそ親方様が一族の恥的なことを言ったりですとか、ああいった形で鬼のルーツが何なのかすごく気になる感じの描かれ方をしてきましたが、そこからちょっと踏み込んでいく感じがありますね。
いやそうだね、炭治郎くんとかはね、もう徳藤さんもあざが出たるからね。
はいはい、は
い、いやーちょっとだからどうなってくるのかすごい楽しみだねここもっていう。
いやそうですね、鬼とのこれからのことを考えるにあたっては大事になってくるかもしれません。
まあね、玄也くんもね、食えば鬼になれるっていうのが新情報だしねっていう。
はいはいはい。もっと何か、なんでしょう、改造人間的なこととか、もっと悲劇的な何かとか考えたりもしましたが、うん、特殊能力みたいですね。
でもこれもまた考えればね、この、消化期間により短時間の鬼化を感じた。消化期間って言っちゃってるけど。
はいはい。
でもこれって考えてみればね、別になんか、他の人間でも頑張ってこう、潰したりしてうまいこと食ってれば鬼になれるんじゃないかっていう、ちょっと、あれもあるしねっていう。
まあ、ある種のというか、まあ、これはこれで一種の血の取り込み方ではありますからね。
そうだね。
やっぱり鬼の血を取り込んでいることではあるので、その辺もやっぱり何か人間と鬼との関係性に関わってきそうな感じはしますからね。
うん。
いやー、そういった設定、何か発展しそうで気になるところではあります。
いや、気になりますね。そして、まあ本当決着の方はっていうね。ハンテングさんがまた逃げるとは思わなかったよっていう。
はいはい、はい。
ところではあるんだけど、そこに対するこの炭治郎くんのこの煽り力というかね、あの確信をつく力はすごかったですね。
はいはいはい。
なんだろう、赤座さんの時もね、ピンポイントで、あの、トラウマ貫いたからね。今回もピンポイントでハンテングさんのトラウマを貫くっていうね。
はいはいはい。
これもある意味主人公力ですよっていう。
まあそうですね、主人公力ですね、確かに。共感性の高さと正しさを持ち合わせている感じというか。 ハンティングさんに関しても、そういったこの人間時代思い起こされるトラウマ、そういった鬼になる前のまあきっかけ的な何かがあって、でこうなっているっていう、やっぱり今のあり方にその人間時代の悪癖といいますか、その悪がちょっと結びついてますからね。
そうだね。
だから現在のあり方を的確に批判すると、やっぱり人間時代のトラウマを踏むんですよ。
なるほどね。いやー、だから本当に回想とかも楽しみですよっていう。
いやー、そうですね。確かに鬼、ダキさんの時とかも、ちゃんと回想からの鬼に対する救いをもたらす炭治郎くんみたいな感じになりましたからね。
うん。
そういった形で、とにかくただ強い弱い、勝った負けただけの戦いではないのがやっぱり鬼滅の刃の面白いところですから、うん、そういった点でハンテングさんを通して何か、その、綺麗な話が、感動的な話が紡がれるんじゃないかというのは期待しております。では続きましてが、人気投票結果発表、人気番付の横綱は俺だ俺だ俺だセンターカラーの日の丸相撲となっていました。センターカラー人気投票結果発表です。
いやー、神王2位ですよ。
神王さん2位でしたね。しかも日の丸くんにだいぶ迫る勢いで、
いやー、この圧倒的っぷりは予想の範囲内に割ったけれども、でも予想外だよ。
まあ票数差はに関しては予想以上でありましたね。確かに、
うん、いい順位まで行くっていうのはね、あったけれどもね。はいはいはい、いや、ここまで迫るとはっていう。
いや、確かに。全体的に見てみると、やっぱりその、第2部以降の展開が絡んでいる感じがする中、でも第5位に国崎さんが入ってますからね。
うん。いや、それだけやっぱ国崎さんが、もう、ね、学生編の頃から愛されたってことですよ。
はいはい。この辺は本当に、根強い人気っていうのが見て取れますね。
うん。いや、でもよかったよかった。本当レイナさんもね、ヒロインの格好を見せつけたしねっていう。
はいはいはい。第3位。もう圧倒的広いんですね。
圧倒的広いんだね。
堀さんなんて12位ですからね。
いやー、まあそこはしょうがないっすよっていう。特にやっぱり出番なかったからね、2部。あ
まり。まあそうですね。第1部でもちょっと恋のさや当て的な思わせぶりなことを言っておいて、具体的なアクションはなかったですからね。
なかったですからね。やっぱりそういった意味では本当に、ね、唐揚げの男可能が上がってくるわけですよっていう。
はいはいはい。いや、祝いの唐揚げ作るかっていう可能さん。という、クゼさんのコメントは思ったより低いでしたね。
そうだね。いやー、まあまあ、クゼくんもね、やっぱ、ちょっと寡黙すぎるからね。
そうですね。まあ、あとやっぱり第2部に入ってからは、あんまりいいとこないですからね。
そうだね。
といった形で、まあ、一部に票が集中する形となりました。日の丸相撲。内容としましては、第207話ということで、日の丸くんは、ダチ公時代の仲間たちや、他のみんなと共に、部屋の仲間たちと共に、対策を立てて、こちら、大般若さんに挑みます。そして、友情パワーで負ける気がしないという展開でした。
なんで急に、筋肉マンなってんのって。
もう、筋肉マンかよって思いましたね。
うん。でもなんか、でもなんだろう、この気持ちの流れとしては、ま、全然間違ってないからね。
はいはいはい。
なんだろう、このちょっと、漫画の展開的にジャンプする感じは、ちょっと、逆に良かったなって俺思ったんだよね。
そのジャンプするっていうのはどういう意味ですか？
いやもうなんか、ここの友情パワーってすごい唐突じゃないですか。
そうですね。ワードとしては唐突でしたね。
そう。だけど、唐突だけど、なんか、微妙にこの違和感のない感じっていうのが、なんかこう、すごい予想外というかね。すげえ印象に残る展開とセリフだったから、俺はいいなって思ったんですよ。
まあまあ、そうですし、やっぱ、日の丸くん元来少し茶目っ気、お茶目なところもあるキャラクターだと思いますからね。
うん。
そういう点で、ここで吹っ切れて開き直って明るくなって前向きになって、友情パワーっていうちょっと茶目っ気のあるセリフが出てくるっていうのは、まあ雰囲気が一変した感じも伝わってきてよかったですけどね。
いや、そうだ。
まあそんなに違和感もなかったですよ、意外と。日の丸くんの心情がそうなったんだなっていう風な、素直な読み取り方で読めました。
まあまあ、でもこれ、これからで、友情パワーでもう手をつの体勢ですから、これはもう筋肉マンの技が出ますよっていう、来週っていう。
ほう。
筋肉バスターで決着ですよ、絶対に。
ああ、自分が腰ついちゃいますけどね。
まあね。だから相撲技でも勝てる筋肉マンの技ってあったかな？
いや、もうマッスルドライバーとかでいいんじゃないですか。
そうね、マッスルインフェルノーとかでいいよね。
マッスルインフェルノーやってくれと思いますよ、日の丸くんが。これは投げ、いやって言って上にスタッと乗って、マッスルインフェルノーってやってくれと思いますよ。
うん、絶対勝ちだからね。
いや、マスリンフェルなら勝ちですよ、明らかに。いやー、友情パワーが出ましたからね。
うん、出ましたからね。
まあまあ実際、その、日の丸くん、日の丸相撲らしい、どういった形でやるか、今までの技巧をさらに高めるような形で、順当な勝ちに持っていくか、もしくはもう本当に今までは考えられなかったぐらいの何か、ある種の力の差を見つける、もう強力な力を見せつけるとか、そういった本当に飛躍のある強さを見せるのか、うん、まあやっぱり飛躍する強さが見れたらいいなとは思うんですけどね。
うん。
やっぱりマンフスルインフェルノだと思います、ね。
そうだよね。まあで、今季筋肉マンの方でもね、新マスインフェルノとか出たからね。
はい。弱点を克服したやつができますからね。
うん。
いう感じの友情、パワー展開。いや、本当に全体に、あの、空気感、モノローグ含めて、日の丸くんが今、その自分の周りにあるものを実感して、それを、前向きな思いで汲み取って、負ける気がしないっていう要素、そう、その負ける気がしないっていう言葉を重ねてくる形、強めてくる形っていうのが、すごく、ワクワクしてくる感じの展開でした。
そうですね。
では、続きましてが、呪術廻戦の第25話、内容としましては、純平くんお母さんが殺されてしまったので、それを真人さんに、自分に恨みを持つ人のせいだと言われて学校に乗り込んでいって、自分のまあ先生やらいじめっ子やらに、襲いかかるような形で、そこに虎杖くんが駆けつけますという展開でした。
いや、もう一個前目から絶望なんですけどっていう。
いや、もう先週あそこからなんとかお母さん逃げてくれ、助けてくれって思っていたら、もう今日一個目で死んでましたよ。
死んでましたよって、下から、腰から下が欠損した状態でっていう。
そうなんですよね。内容は結構えぐいという。うん、いや、呪術廻戦センスが光ってますよ。
いや、ほんとそうですね。だからもう本当にね、で、今週さ、本当にその展開だと読んでいくと、結局これって要は、もう、先の話なんだよねっていう。今回の体育館の事件が終わってから、この1個目のこれに移るっていう話なんだよねっていう。
ああ。まあ、なるほど。確かにそうですね。高校の事件後。発見される
っていう流れを見てると、なんかこう、もう俺は純平くんに生存の道はないんじゃないかっていう二度の絶望ですよっていう。
いやー、まだ純平くんのその後に関しては書かれてないですからね。
まあね、でもなんかだからあの芥見先生は手加減しなさそうなんだよね、その辺っていう。
まあ手加減はしないでしょうけれど、でもやっぱりドラマとしてその一番かっこいい方向に持っていってくれますから、うん、それは必ずしも純平くんが死ぬのみが、それが、唯一の手っていうわけではないですよ。
まあそうだね。いやー、だからほんと先が読めないし、気になるしっていう展開が続きますね、ほんと、呪術廻戦っていう。
いや、ほんとですよね。とりあえず、まあ、真人さんの言うところによれば、今回この純平くんと虎杖くんをぶつけることによって、虎杖くんに少ない優位の縛りを課すのが目的らしいですからね。すでに結構生き返るときに、縛り儲けちゃってますからね。
そうだよ。まあ、計画とかって言えばね、はい、1分間戻れるしねっていう。
そうですね。すでに結構縛りが課せられてる中、さらにそれ以上のものを課せられるようになってしまう。果たしてどういった展開を求めるのか、イタルイ君本人のためなのか、その他の誰かのため、純平君のための何か代償を求めるような展開になるのかわかりませんが。いやー、やっぱり犠牲の大きさ、そういったものがドラマになるのを期待してますよ。
そうだね。あと、本当に、真人さん悪い奴だよねっていう。
いや、本当ですよ。
ま、完全なマッチポンプだからねっていう。自分たちで仕掛けたものに対して、こう、ね、友達がやったんじゃないかっていう恐怖を煽るっていうね。
はいはいはい。
これはひどいっていう。展開だからね。いやー、その辺も含めて悪役の書き方うまいよなって思ったよ。
いや、本当ですよ。この、ドス黒い悪ですし、純平くんも仕方ないっていう感じですし。
うん。
いやー、という、この展開、大変どう決着をつけるのか気になりますよ。
うん。
あとはやっぱりそのいじめられっ子が学校野望みたいな、そういったカタルシスもありますしね。
そうだね。
このいじめっ子も、このちょっと見開きちょっとぐらいのところで嫌な感じ出しますからね。表彰状、読書感想文コンクール。最優秀を取って壇上にいて隣にいるやつに、こう、文句を言ってっていう。いや、大変嫌な感じで入っていって、それをボコる展開へと結びつけていく感じの、まあ、キャリー感とは言いませんが。
うん、
そういった気持ちよさもありますし、それをどうオチに持っていくのか、虎杖くんの活躍をとにかく期待ですよ。
いや、本当に。虎杖くん、ここ、頑張ってくれっていう。純平くんの生存のためにっていう。
本当ですね。もう本当にこの虎杖くんに対するナナミンの、いずれ人を殺すけれど、今ではないみたいな、この訓示ももう前振りとして聞いてますからね。
いや、そうなんだよね。
いやー、大変気になります。
はい。
ちなみに、 呪術廻戦の前日誕にあたる東京都立呪術高等専門学校というジャンプギガに載った短期連載が、12月4日、呪術廻戦第3巻と同時発売予定だそうです。いやー、大変楽しみですね。今のところちゃんと1、2巻買ってますんで、まだ2巻読んでないんですが。3巻と呪術高専も楽しみです。では続きましてが、アクタージュの第31話内容としましては、ヨナギさんの部屋に、アラヤくんとアキラくんがやってきて、アラヤくんの役作りでヨナギさんは食われてしまって、ショックを受けてるところに、千代子ちゃんがやってきますという展開でした。
いやー、アラヤくん、もっと食べてもよかったのにねっていう。
どういうことですか？
いや、なんかもっとほら、アラヤくんの場合さ、こう、今回はやっぱ、アキラくんがいるからちょっとこう会話だけで済んでるけどさ、
はいはい、
本来はなんかもっとこう、おせおせで行ってさ、こう、肉体関係まで行っちゃうくらいのノリで相手を観察するタイプだと俺は思ってるんだよねっていう。
なるほど。
そうそう。そこら辺がやっぱりでもね、あ、見れなかったのはちょっと残念かなっていう、暗暗展開もありかなと思ったんですけどもっていう。
なるほど。まあまあ、あくまで役作り、人間性に関するところですからね。その肉体的なところにおいて、このヨナギさんに何かを参考にしようっていう感じではないですからね。役としてはあくまで少年、幼い少年だけど精神性に関して、通じてるからっていうところですから。まあ、会話でそれを欲しいものが得られるんであれば、まあ、十分なんですよ。
なるほどね。
もし肉体的にヨナギさんを参考にしたいってなったら、それはもう行くところまで行かざるを得なかったんでしょうね。
まあ、今回は少年役だったから、セーフっていうことだってね。
そうですね。少年役ですから、このくらいでいいんですよ。
うん。なるほどね。いやは、まあまあ、本当にそんなんで、もう、アラヤくんのアプローチが終わっちゃって、やべえ、三角関係終了した、どうするんだって思ったら、まあ、千代子さん登場ですよ。三角関係継続ですよっていう。
いや、本当ですよ。
これは盛り上がってきましたね、しかしっていう。
いや、本当ですね。いや、まあまあ、僕、千代子さんが、退場した後とか、その、新章始まったぐらいの展開で、千代子さんには本当に、ヨナギさんが困った時のアドバイスをしてくれるぐらいのポジションで、登場してほしいですね、みたいな、希望を言ってましたから。いや本当に願ったり叶ったりですよ、これは。
いや、そうだね。願ったり叶ったりだね、っていう。いやいや、本当にこう、ね、俺としてはもうなんだっけ、もう、煉獄さんが竹光くん。もう竹光くんが乱入してくるんじゃなくて、千代子さんが乱入してきたときはもう、来たーっていう感じでした。来ましたわーっていう感じだったんですけどね、っていう。
はいはい。いや、まあ竹光くんはこれから来るかもしれませんけどね。
ややこしい。
もしくは全部終わった後に、ちょっと寄りに行ってくるかもしれませんけどね。
いや、はい。まあまあ、本当にね、でも、この戦いというかね、いや、本当にここで、どう、千代子さんが出てくるかって楽しみでしょうがないねっていう。
はいはいはい。まあ、実際、この、アラヤくんの、その、共感能力、他人に対する共感能力、感情を一気に理解して、自分我が物とするっていうのを見せつけられて、あれはできないって言って落ち込むっていう形で、ちゃんとその才能の見せ方、才能の対比の仕方で、その敗北感を感じるまでの流れっていうのが、とても分かりやすくシンプルに描かれていたので、いや、本当にちゃんと演劇バトル漫画になってきた感じがしますよ。
うん、そうだね。いや、はや、まあ本当にね、ここで千代子さんがどう、ヨナギちゃんに道を見せるのか、それとも本当ただお泊まりに来ただけなのか分からないですけどもっていう。
いやいや、もう立場的にはピッコロですから。ピッコロさんですから。
ツンデレですかっていう。
きっと一緒に戦ってくれますよ。で、ヨナギさんとアラヤ君まとめて、まあ、観光札幌で貫いてくれますよ。
まあ、そんな風になりそうだよ、本
当に。いや、いいアドバイスをくれると思いますので、大変楽しみですよ。
楽しみですね。
それこそ手取り足取りかもしれませんからね。
そうだね。まあ、女の子だからこそできるっていうね。
はいはい。
展開ですからね。
大変、この夜のお泊まり会、楽しみです。
はい。
では続きましてが、因縁のバーサスネコマ戦超ヒートアップセンターカラーの配給でした。センターカラーは、スイカを食うみんなでした。
まあ夏ですからねっていう。
まあそうですね。ケンマくんがひたすらスイカの種を指でほじってるあたりがらしくていいですね。
そうだね。
内容としましては、第316話で、ひなたくん、犬岡くんと、マッチアップしまして、で、こう、ブロックに捕まったりとかしつつ、見事なこれまでに積み上げてきた、こう、技術を駆使して、点を取ったりして、すごいです。そして、犬岡くんもそんな日向に触発されて、レシーブも頑張ったりとかしています。そして、1年生の玉彦くんが入ってきますという展開でした。
いやもう、犬岡くんを生き物にサンキューかよって評する天童さんすごかったねっていう。
はいはいはい。
っていうか、ほんとセンスあるなって俺思ったんだよねっていう。
いやこの辺は本当に凝ってる感じがしますよね。
うん、凝ってるよね。
あともう一人だけ本当流れを無視した発言をしていいっていう特権を与えられてる感じがしますよね。
そうだね。
いや、そういうキャラは大事だと思いますよ。
うん。
突拍子もない発言しても読者も受け入れてくれるキャラっていうのが一人いると、なんかセリフで遊ぶ余地ができますからね。
そうだね。
いや、いいキャラだなと思います。
まあそして本当にね、犬岡くんも、このね、あの、レシーブとかで本当色を出したからねっていう。
はいはい。
もともとあったのにさらにプラスして成長した感、そしてそこに対する日向くんの因縁をぶつけてくるっていうところは本当に配球ワンプレイでこれやるってのはうまいよねっていう。
いやー本当に特にこのレシーブ頑張ったっていうそのポジション外にあったけれどそこで頑張って、でしっかり役に立ってっていうそれに関しては一人のスポーツ選手としてのまあ一つのエピソードですけどそこにやっぱり日向くんに対するバチバチの意識があるっていうことでこの漫画にすごいがっつり食い込んできますからね。
そうだね。
いや、そこのやっぱ主人公との結びつき、意識っていうのがすごくよく働いてますよ。うん。
そしてもうあとは本当に、ケンマくんが常にワクワクしてる感じが楽しくてしょうがないですねっていう。
なるほど。
ひなたくんもちょっとね、本当一回は無視しちゃったけれどもずっと見てるしっていう。
はいはいはい。
で、今度は自分が何するんだろうってところに関してもワクワクしてるっていうね。やっぱ本当にね、一回このひなたくんをケンマくんが見捨てた時に、やっぱすごいショックだったっていうのを改めて感じるなって、これ読んでてっていうね。
ああ、まあそうですね。いやー、ということで、鬼と鬼。以前出てきた鬼と鬼という、なんか強そうだけど、本当にそれでいいのかっていう、ちょっと違和感の残るセリフに関して、もう数年ぶりにそれを補足しましたからね。
本当だよね。いやー、まあこれも考えたんですよ、ずっとっていうね。
はい、いや、確かに本当に日向くんは一人でも戦えるプレイヤーであるということが、はっきりと示されました。ということで、続きましてが本当にその、剣馬くんもワクワクするサーバーが入るらしいですからね。うん、いや、どんな弾を撃ってくるのか大変楽しみです。
はい。
では、続きまして、約束のネバーランドの第101話内容としましては、クビティダラにやってきた、エマたちは竜の目を見つけた結果、エマが過去の映像を見まして昼と夜があるところに行ってで何かその、鬼とかそういう約束の当人に会ってまたおいで的な感じで戻ってきて新章突入ですという展開でした。
なんかめっちゃファンタジーになりませんかっていう。
いやーある種半分冗談半分本気で言っていたあのこの例えの昼と夜のあるところとかそういうのを本当に昼と夜が一望できるところがあるのかもしれませんねみたいなやつがマジで文字通りでしたね。
マジで文字通りだったよね。これはちょっと意外なんだけど。もっと SF というかもっとね科学的な方向に行くのかなと思ったんだけどねっていう。
はいはいはい。まあ確かにそうですね。
うん。もう、そうすると約束っていうのもなんかものすもっとさ、こうなんか、ふんわりとしたものというかさ、になりそうな雰囲気だからね。まあまあ、確かにそっちの方が、こう、戦争を終わらせるとかっていうさ、やっぱ壮大な目的とかになってきちゃうとさ、
はい、
こういう今まで組まれた輪で終わらせるとか、そういう話になっちゃうとか、そういう頂上的な方が分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけどもね。
ああ、まあまあ、戦争を終わらせるにしてもその頂上的な力が噛んでる方が分かりやすいですからね。
うん。
そういった方向なのかもなとは思いましたね。
そうだね。いや、だからちょっとこう、路線変更の匂いも感じるわけだけども、まあまあ、ほんとどうなるかって感じですよね。
まあ、新章突入ですからね。もともと敵のボス級のことに関しては、ちょっとファンタジックな色合いはありましたから、超常的な感じの描かれ方をしてましたから、まあ、やっぱり一般の鬼とかに関しては、まだ多少こう、人間的なというか、生物的な感じはしつつ、まあ本当に、もうものすごい長命の、すごい力を持った、その、トップって、っていうことに関しては、やっぱ別次元の存在っていうのは、まあ、違和感はなかったですけどね。
うんうんうん。
だからまあ、そこのところのちゃんとレイヤー構造でやっていくんじゃないかなとは思いますけどね。
なるほどね。まあまあまあ、本当に、なんだろう、ハッタリ感はすごい効いてるからねっていう。
はいはい。
だから本当 RPG みたいなしっていう。
そうですね。ここでいきなり、こう、ラストフィールドが見れるっていうのも世界が広がった感じがしますからね。
そうだね。
いや、新章突入というのであれば、時間が飛んで新章突入するというのであれば、その前の区切りのエピソードとして、なかなか本当にワクワクさせられる一話でしたよ。
うん。ですね。いや、なんで本当に、あと、早くギルタの活躍を見せてくれっていう感じですね、あとはっていう。
まあ、もう、シェルターに戻っちゃいますけどね。
そうなんだね。
時を超え新展開ですからね、次週から。
うん、そうだね。まあ、ということは、なんか成長したドンとギルタが、こう、主人公ですね、来週からはっていう。
いや、そうですよ。もしくは、ドンとギルダを置いてきたって言われるかもしれませんからね。
悲しすぎる。
この戦いにはついてこれないからっ って言われるかもしれませんからね。
うん。
果たしてどうなってるのかは大変楽しみです。
はい。
では続きましてが、僕たちは勉強ができないの第77話、内容としましては、ルカちゃんとなりゆきくんオープンキャンパスに行って、将来受験が終わって大学生になったら、みたいなことを考えて、なりゆきくんはちょっと、照れたりとかするんですが、ルカちゃんは切なくなったりします、という展開でした。
いや、もう、お前ら付き合っちゃえよって思いながら読んでましたね。
まあ、まだ付き合ってないっていうのはむしろっていう、それはまあ、その通りだと思いますね。
本当だよねって。いや、なんかでもね、本当に、ウルカちゃんはもう一押しで勝てそうな気がするんだけどね。
まあ、なゆきくんは、ウルカちゃん本当に女性として意識する展開は多いですからね。今週も受験が終わったらっていう話をされて、大学、あの、キャンパスでウルカちゃんとイチャイチャしてるところを想像して、照れるなんて、なかなかの、好感触ですからね。
いや、好感触ですからね。いや、もうだから本当に、ここで告白さえしてしまえば、本当になんだろう。小野寺さんばりに勝てるんじゃないかっていう気がするんだけどもねっていう。
はいはいはい。
小野寺さんはそのラスト一歩を詰め損なったがために負けてしまいましたけれどもって。ウルカちゃんなら勝てるよ絶対にっていう。
でも告白しないらしいですから。
うん。してほしいんだけどねって。
やっぱり本当にウルカちゃんは、恋愛っていうよりかは本当になんかだいぶ一歩引いたような尊敬とかいろいろ入り混じった感じはするんですけどね。
そうだね。いやはや。まあまあまあ、でもやっぱり、まあ僕はずっと言ってる通り、ウルカ派ですからっていう。
はいはいはい。
まあでもこういうところを乗り越えて、やっぱ最終的にはウルカちゃんとなりゆきくんが結ばれてくれたらいいなって思いながら、今週も切なくなってましたっていう。
いやそうですね。ということで、ウルカちゃんオープンキャンパスで何かなりゆきくんとの関係の進展とか、今回のこの悩みに関する解決とかの糸口見えるかとは思ったんですが、残念ながらそうはならず、ちょっともやもや。やきもきしつつ、結局、ウルカちゃんは留学を意識して、なりゆきくんとは距離を取り、といった形が続いていったので、いやー、この展開が生かされる展開が早く来てほしいと思いますよ。
ですね。
では続きまして、第13回、ジャンプゴールドフューチャーカップのエントリーナンバー2番、血液塗る、天眼慎太郎先生となっております。では天眼先生、プロフィールとしましては、ジャンプトレジャー新人漫画賞の2015年の8月期に、異能者来訪、陰定職屋で最終候補となった後、ジャンプ期が2017年ボリューム2号に、真珠総連隊、ちょっと読み方わかりませんが、特化部隊桃という作品を掲載。で、続きましてが、ジャンプ期が2018年ウィンター号から、明日場仲介業者というのを全3回の短期集中連載、短期連載を行いました。で、ジャンプギガの短期連載を経て、今作にて、本誌デビューとなりました。好きな漫画、バガボンド。という形で、
うん、
趣味特技が雑学集めなんですね。
ほう。なんかもっと雑学集めなんですかね。もっとじゃあ雑学漫画でもよかったわよね。
確かに雑学、それを活かす漫画もいつか読んでいたいですね。うん、ということで、内容としましては、忍者の末裔が宇宙人に出会って、血液を使った戦い方で宇宙犯罪者を捕まえますっていうお話でした。
いや、もうお前のような普通の高校生がいるかっていう漫画でしたねっていう。
普通の高校生ではなかったですね、確かに。
なかったですねっていう。いや、これなんだろう、この、これギャグとしてやってるけど、本当にそれ以外の要素が多すぎるっていう。どこら辺から普通だったのって、忍者の末裔からも違うからねっていう。
うん、まあ、忍者の末裔、宇宙人に寄生されて、まあ、そういう話ですね。
そういう話ですね。っていう。いや、でも、どうなんですか？主人公自体は良かったじゃないですかね。
はい。
この冷静に人をボコる感じっていうね。
なるほど。
なんだろう、この、クールって言えばいいのかな？なんかこう、ちょっと透かしてる感じっていうのは、実に中二感があって、俺は結構良かったなと思うんですよね。
なるほど。まあ、ちゃんと人のために行動しますしね。
うん。
やれやれ系ですしね。
やれやれ系ですしねっていう、
うん。まあ、そういった形で、ちゃんと正義の、ヒーロー感ありましたよ。
そうだね。で、ちゃんとね、この、ギャップが出てくる。この、頭に血が昇ったるぜって言って、髪の毛まで赤くなって。
はいはい、はい。
で、ちょっと、凶暴になるっていうところの二面性っていうのも、なんかまあ、ちゃんと血液をテーマにしてるところでは、ちゃんと合ってるなって思いましたしね。主人公は良かったと思いますね。
なるほど。まあ、もっとデザイン遊んでもいいような気がしましたけどね。
はいはいはい。まあ、そうだね。せっかく忍者なんだしねっていう。
はいはいはい。見せ場もこう、殴るパンチで、パンチラッシュで決着ですが、
うん、
もっと能力とか見た目とか、凝った形でも面白かったかもなと、ちょっと思ったりはしました。
そうだね。 なんだかんだで、ね、このミル君との共闘もあんまなかったしねっていう。
まあ能力は使ってはいるんですけどね。
うん。主に偵察とかそういう感じで、やっぱミル君との合体技とか見たかったじゃないですかっていう。
まあ確かにいろいろと工夫とかその新しいものをやろう、今までにないものをやろうっていう意識はその戦闘シーンの描写に関してはそれほどなかったですからね。
うん。
そこのところもっとチャレンジングな方が印象は良かったかもしれません。個人的には。
そうだね。右防御を頼むみたいな感じでね。見る防御を頼むっつって言ってね。
あ、はいはいはい。ガンガンガンってやってる間、片手ではすごい冷静な作業をやってるみたいな。ああいった絵面はやっぱり新鮮でしたからね。
そうだね。
寄生獣。ああいったなんかフレッシュな戦闘シーンみたいなものに対する意欲があったら、より好印象だったかなとは思いました。
そうだね。あとは、ヒロイン可愛かったっすね。
はいはい。見た目が。
見た目がっていう。いやいや、なんだろう、なんだろう、まあ、ナルトじゃないけど、ケモト先生っぽいとこすごいあるじゃないですか。
ありますね。ちょっと、特に初期の、まあ、なんか、初期とか昔の画風にちょっと通じる何かを感じますね。
で、その上でこの一ノ瀬凛ちゃんの、まあ、名前の通り凛とした感じ、
はい、
っていうのは結構嫌いじゃないですし、いいなって思いましたんですよね。
はい。
ただ、あとは、この凛ちゃんにサービス精神がちょっと欲しかったっていうね。せっかく、何人に勝手に入ってきたんだ、変態って言ってるんだから、お風呂上がりとかであって欲しかったなとは思ったんですけどもねっていう。
はいはいはい。
もっと可愛さを出して欲しかったっていう、ちょっと、要素はありましたね。
まあ、結構各キャラクターに関しては、ちょっと一面的な描かれ方で終わってしまった点は、それこそ、なんかギャップ感ということに関しては、もっとみんなそれぞれギャップ感があってもいいのになとは思ったんですけどね。
そうだね。おじいさんもね、なんかもっと、戦闘的には、がっつり変身してもよかったのにねっていう。
ああ、それもあるかもしれませんね。その辺も。あとはまあ、おじいさんも、その、お互いおじいさん同士で、ガンガン喧嘩していて、孫に関してはちょっと、孫で気合で主人公に厳しいとか、そういったところに関しても、その中で、ちゃんとその主人公を認めてくれるとか、何か、なんでしょうね。いろいろと最初の登場からさらに情報を深くしていくような、そういった描写があったら、連なっていったら、それぞれのキャラクターに対する好感度はもっと上がったかなと、いうような感じはちょっとしました。
うん。まあまあそんな感じですかね。あとは、本当に、この謎の破壊装置のこの、うわ、もうちょっとなんか、破壊装置らしくてもよかったのにって思ってやるって。
これむしろ最初も出てくるし、次も出てくるしで、ね、何かこう、汎用品というか。
そうだよ。なんか宇宙人の機械がワンパターンすぎるっていう。ここはなんかもうちょっと工夫あってもよかったのにって。言うのはちょっと思ったよね。まあちょっと笑ったんだけどもって。ホログラムを解けって言って出てきたのが、この、なんていうか、微妙にでかいカプセルだった時に。何世代前の機械だよっていう
。ああ、それは多少あるかもしれませんね。まあ。これ、一体何やってるのかと思ったら、これでなんか、タイム通貨根絶装置って、これで静岡を滅ぼせるっていうのはちょっとすごいなと思いました
よ。そうなんだよね。でも本当に、このビジュアルで伝わってこない感じがね、やっぱもうちょっと、もう一句欲しかったよねって。
まあそうですね。まあ、それで言ったら確かにその、デザインとかに関してもやっぱりちょっとフレッシュ的な、今までにないものを出そう的な意識があったら、よかったなというか、ある方が好みだなとは思いましたね。
そうだね。
では続きまして、君を侵略せよの第15話内容としましては、はじめくん刑事制に帰ることになったということで、みんなにお別れを言いつつ、リアちゃんには自分が宇宙人だと告白しましたという展開でした。
めっちゃ終わりそうな雰囲気じゃないですか。
いやもうお前終わるのかって1コマ目で終わりましたね。
そうだよね。刑事制に帰るってもう終わりフラグだからね。
うわ、終わるって思いましたね。うん、まあそれはともかくとして。まあまあ内容的にはまあ各キャラクターとのお別れの話でしたね。
いや、そうだね。まあ、ちゃんとそれぞれのヒロインに別れを告げていくっていう。
そうですね。
話でしたけども。うん。いやー、やっぱカセイちゃんは、リアちゃんに場を振るための、やっぱ振られヒロインでしたなっていう。
はいはいはい。
展開だったねっていう。一世一代の骨格も、お前は本当に私をその人しか見ていないなって言って終わってしまうっていう。
はいはいはい。
いやー、悲しいっていう。
まあ、そう。感じでした。そうですね。まあ、ここで告白する、ちゃんとした告白はしなかったっていう点がもう、ある種の、本人の諦めですよ、きっと。
まあそうだよね。やっぱヒロイン力では、やっぱリアちゃんには勝てなかったからねっていう。
そうですね。
ちゃんと宇宙人であることを話そうとしてるのはリアちゃんだけっていうところはもう、本当にもう決着ついてるからね、絶対に。
まあそうですね。
いやー、というわけで本当に来週は感動的な話で終わってくれたらいいなって思いますねってい
う。いや、もしくはもう完全にギャグでドタパタして終わったらいいなと思いますよ。
果たして本当どうなるんだろうねっていう。
まあ一緒に行っちゃえばいいんじゃないですか、刑事制に。むしろ、残るよりむしろ。
ああ、なるほど。でもそしたらなんか、アスマ君が追ってくるんじゃないですかっていう。地球の科学力を駆使してっていう。
ああ。それはそれでいいんじゃないですかね。アスマ君も広いんですし。
そうだね。みんなで幸せになろうで。
でもついてきて、リアちゃんが、ケーズ星を侵略するっていうので、タイトル回収で終わりでいいんじゃないですかね。
ああ、なるほど。あ、君を侵略せよですからねって。
まあ、という感じで、まあ、その、本当に出会いが宇宙人だからという、ある種の、まあ、真相を見抜いてではあるんですが、そういった、主人公の、その、まあ、肩書きに惚れてるっていうところから始まってますから。
うん。
それに対する落ち着き方として、宇宙人が、はじめくんだったらいいなと思ってるっていう、この結論に関しては、ちょっとキュンとするものがあってよかったですよ。
そうですね。
では、続きましてが僕のヒーローアカデミアの第196話内容としましては、シンソーくんが活躍したりするんですが、とりあえず、こう、バラバラになって、つゆちゃんの能力的なので、つゆちゃん3人で行きますという展開でした。いや、いろいろ細かいことが起こりすぎていて。
そうですね。まあまあ、シンソーくんの能力、まあ、先週いろいろ、ね、可能性を考えましたけど、思ったより万能じゃなかったんでね。
まあそうですね。
まあ、その B 組がやっぱり簡単にというかね、対処しちゃうってところは、おって思いましたね。
はいはいはい。
さすが B 組やるじゃねえかっていうね。展開でよかったですね。本当に。
まあ、そうですね。
獅子田くんもすごい有能出してっていう。
はいはいはい。
ほんと一人で高田くんとね、霧島くんを破っちゃったからねっていう。
はいはいはい。
いやー、強いっていう展開だったし。まあ、あとはほんと B 組は、もう、つぶらばくんがすごいフェチズムがあってよかったねっていう。
いや、これはでもみんな思うことだと思いますよ。
みんな思うことなのかっていう。もう、なんだろう、ベロに絡まれて、口も絡まれてるから、もうファーストキスじゃねえかみたいな展開ですよっていう。
まあそうですね。これだって、僕とミスさんもヒーローアカデミアの初期の感想を言ってるときに、つゆちゃんがベロでみんなを引っ張ってるところとか見て、これはいいなっていう話をしましたからね。
まあしてましたからね。
これは男の子ならみんな思うことなんじゃないですかね。
そうだね。そこでやっぱドキドキしてるってところがやっぱり思春期らしくていいよねっていう。
いやもうドキドキしますよ、そりゃ。
まあしますからね。つゆちゃん可愛いですからねっていう。
そうそう、ベロで縛られるなんてドキドキしますよ、そりゃ。
うん。
なんの、ノーマルですよ、もう、ドノーマルですよ、ほんと。
まあ、ドノーマルだね。まあほんとそんな感じでね、あとはほんとに、茨田さんもね、このコスチュームがもう明らかに雰囲気だけで作ってんだろっていう感じもすごい良かったしねっていう。
いや、まあ何かこじつけで能力があるんじゃないかと思いますけどね。
はいはいはい。
利点が。
利点がね。こんな薄いのにっていう。
はいはい。いや、何かあるんだと思いますよ。
じゃあ、そのあたりも来週は明らかになると嬉しいねっていう。
まあそうですね。能力お披露目と。あとはまあ、やっぱり A 組の作戦展開とかで、まあ A 組無双が見れるのか。相変わらずこの、エピソードで、まあ、真相くんが挙げられる展開はありつつ、本当にどこが争点になって、どういったかっこよさを見せるところなのか、まだ、焦点が僕の中では定まりきってないところもあったりするので、A 組無双ってなるんであればそれはそれでいいですし、まあ、健闘を称え合う感じになるんであればその中でちゃんと、それぞれのキャラクターのかっこよさが証明できたらいいなとは期待しております。
はい。
では続きまして、ブラッククローバーの第171話内容としましては、グレンの獅子王でエルフと戦って叶わないんですが、諦めなかったら、フェゴレオンさんが蘇りましたという展開でした。
いやもうレオくん覚醒展開かと思ったらフェゴレオンさんが全部持ってきましたねってい
やーこれはもう来るな来るなと思ってましたよ。
まあね、で最高の盛り上がりのところでやっぱ来たからね。
はいはい。いやこれはもう感動的でしたよ。
いやそうだね。しかもサラマンダーを連れてくるっていうところも含めてね。いやー本当にこのかっこよさっていうところに関してやっぱ玉田先生さすがだなって思うよね。
いや本当に上げてきますよ。精霊に関しては結構ユノくんとかでこう十分に上げてますからね。
そうだね。
精霊すげえっていうのがちゃんと前振りとしてあった上で、あれはサラマンダーっていう。いや、大変期待を持たせますし、かっこいい登場でしたよ。
いや、そうだね。いや、もうなんか、本当に、クローバー王国側が振りすぎる戦いなんでね。いや、どんどん逆転する手を見せてほしいねって思うよね。
はいはいはい。いや、ということで、まあ本当に魔法というものが、現代の人間の魔法というものがだいぶ絡めてというか、高度になっている、複雑化しているっていうので、単なる力押しのエルフに対抗し得るっていう可能性が示されたりもしましたが、そこに対してこのサラマンダー登場で、また別の対抗の姿が出せる、見せてくれるかもしれませんからね。
いや、そうだね。力押しで勝つっていう。
もしくは本当に同等の力を持った上でそこに技術が乗せされて勝つのかもしれませんしね。
そうだね。
いやー、といった形でどういった活躍を見せてくれるのか大変楽しみです。では続きまして銀魂の、第696話内容としましては、マダオがついに人類を救うために立ち上がって、謝罪するほど爆発して能力かと思われたらそうじゃなくてバカ王子のバズーカでしたという展開でした。
残り3回でここまで丁寧にマダオを回収するとはやるね銀魂。
本当ですね。これがいつ終わるか分かんない作品だったらまあ生き抜き会かなっていう感じですけど。
そうだね。
残り3回ですからね。
そうだよね。マダオに使ってる場合じゃねえだろ。
まあまあマダオも大事な戦士ですから。
いやそうだね。
仲間ですから銀さんの元に集いますからきっと。
いやそうだね。まあ大事なね初期からいる仲間ですしっていう。
そうですね。いや本当に終わるんですかね銀魂。
なんかここまで行くとさもう本当銀魂なんか最後の47日とか出そうだよねっていう。
いやもう銀魂 Z とかやるんじゃないですか、ね、本当に。
やりそうな雰囲気出てきたよさすがにここまで来ると。
いやまあきっとあと3話ぐらいですごい綺麗にまとめてくれると思います。
うん、そうですね、期待しましょう。ソラス先生の個性力はもう折り紙好きですからね。
そうですよ。だんだん本当に半信半疑になってきました。ということで、マダオが、まあ、そうですね。いつものマダオでした。
いつものマダオでしたね。
むしろバカ王子が、もう、この帰ってきた王子が、もう成長してることに期待しますよ。
そうだね。王子でさらに一話使うかい。
いや、もう前回、本当に王子に関しては、だいぶ持ち上げる展開をしましたからね。
うん。
前のクライマックスの時には。
そうだね。
だからそれをちゃんと引き下げてもうすごく成長した王子が見れるんじゃないかと期待してますよ。では続きまして食撃の相馬の第277話内容としましては、2年生の学期末試験は海の家で300万稼げ的なやつでしたんでみんな頑張っています。鈴木講師もなんかちょっと、ちょっかいを出してくるというか何か気になることを言ってきますという展開でした。
いやもう肉みちゃんがやってる店なんか絶対通うよねっていう。
まあ、そうですね。もう、ある種の風俗ですもんね。
いや、本当だよね。これはもうなんか料理勝負関係なくないですかっていう課題だったねって。
もう本当に、女の子のタレント力でいくらでも持ってきますよ、そんなもん。
持ってけるよね。いやー、という感じで、果たして料理勝負的なのになるのかどうかっていうところが注目ですね。
まあ、なるとは思いますが。とはいえ、まあ、普通に美味しいものを作ってクリアっていう感じも、ちょっと弱いっちゃ弱いですけどね。
そうだね。
やっぱり、たまに相馬くんが、学祭とかの時もやっていましたが、まあ、マーケティング的な戦略もやっぱり必要になってきそうな気がしますからね。
うん。
その辺に関するアイデアとか貼ったりとかも、面白かったらいいなとは期待してます。
そうですね。あとは、もう本当に鈴木先生の言うね、泣きでエリナは遠くへ行っちまうよっていうのがどう絡んでくるかってことだよね。
はいはいはい。
まあ絶対にこの後ろに出てきた人はギャグキャラだから関係ないと思うけどねっていう。
まあギャグキャラ、まあそうです、OB かなんかかなと、OB のうちの誰かかなとか思ったりもしますが、この手の感じから誰かよくわかんないんですよね。
わかんないですね。なんか佐田塚さんかなとか思ったんだけど俺は。そう。いやもう夏だしっていう。
そう最近見てないですね佐田塚さん。
そう見てないからっつって言って、なんかちょっと一回浄化したりもしたけどもねなんか。
はいはいはい。
夏っぽくなんかさらにホラー風味が増した感じで。エリナさんも驚かしてくれるんじゃないですかねって思ってますけど。
いや、もしくは髪を切ってビキニでやってくるかもしれませんからね。
逆の立場でねっていう。
まあ実際、まあ、これに関してはギャグキャラだろうなとは思いますが、誰かは読み切れないので、大変楽しみですよ。
そうですね。
そしてとにかくもう水着、海辺で水着っていうこの絵力の強さはさすがだなと思います。
はい。
もう全編通して華々しかったですね。
華々しかった。
では続きまして、ユラギソのユナさんの125話内容としましては、記憶の戻ったユナさんは戦いでオーガさんを倒します。そしてそのまま、テンコ家の人のところに行ったらその人がガランドを持っていて、黒幕だったみたいですという展開でした。
なんか扉へ、なんか背徳的じゃないですかっていう。
そうですね。亀甲縛りして口に生魚を突っ込むという。絵でしたね。これ焼き魚なのか一応。
そうだね。焼いてはいると思うけど。なんかすごい卑猥だよね、これ。
いや、まあ卑猥ですね。いや、まあ、魚だっていうのは見てすぐに気づきますけど、でもその気づきまでの一瞬の間、何かよっぽど卑猥なものを加えさせられてるように見えますからね。
見えるからね。いや、まあなんかちょっと良かったですね、っていう。
まあ確かに。ちょっとすげえ絵だなとは思いました。
そしてまあ本編は本当に1億2000万ですよっていう。
はいはいはい。
いやー、ドラゴンボールでしたね。
数字が適当でしたね。
適当でしたね。いやー、まあまあ、なんか、バトル漫画じゃないですか、ユーナさん。これくらいでいいんじゃないですかねっていう。
はいはいはい。
バトル漫画だとね、こういうのって、後々の足を引っ張る展開になるんだけど、別にバトル漫画じゃないしっていう感じで俺は見てましたけどもね。
まあそうですね。でも、ガランドを超える能力にまで高まってるという。いやー、大変なインフレ具合でしたね。
本当は1話でインフレしすぎだからね。
でもまあ結局最終的には脱がし合いですから。
まあそうだね。いやー、脱がし合いもでも、なんかもっと盛り上げてほしかったよね。この、ユーザさんのこの果たしてって言ってるところのね、脱げ具合とか良かったからね、はい。これをもうちょっと、3ページくらい続けてほしかったよねって。
ああ。それはそれで、いやでもこれは真面目なバトル展開ですから。
なるほど。単純に脱がし合ってたの遊びじゃないんですねって。
そうです。真面目にバトルしてるんですから、そんな。サービスシーンは、まあ、ここら辺、1ページ、2ページ、3ページくらいで十分ですよ。
まあね。まあ、扉絵が背徳的だから良かったってことですねって。
まあそうですね。いやまあ、ということで展開に関して言えば確かに今、戦闘の決着に関してはちゃんとそのユーナさんが圧倒的っていう感じが描かれて、まあ、あっさり感が強さ感につながってましたし、そっからいきなり謎がすべて解ける感じ。まあ、ガランドの件に関してはとりあえず、こいつが黒幕かということで納得しましたが、あとはユーナさんを失敗作と呼んでいるという、この感じでユーナさんの過去に関してどの程度明かされるのかは、楽しみですね。
楽しみですね。そして本当にね、最終的には小枯らしくんがワンパンで倒してくれることを願ってますよっていう。いや、
本当に小枯らしくんを今か今かと待ち望んでおります。という形で、ユーナさん、記憶が戻ったらどうなるかとは思いますが、とりあえず人格に関しては変わりなく。で、強くはなったけど、記憶は思い出せない。今まで通りのユーナさんという形。で、オーガさんとも戦いにおいて勝ちはしたけれど、その後、ユーナさんらしい、態度で接する、安く接することによって、こだしてしまうという、そういった、まあ、戦いの決着、やっぱり力量差だけではなくて、ちゃんとそのキャラクター性の発露、人間としての交流、コミュニケーションというところに落とし込んでるあたりが、ユーナさんらしくて大変良かったです。
はい。
では続きまして、アリスと太陽の第9話内容としましては、シノンちゃんの本当の姿はすごかったんで優勝して、アリスちゃんたち今回はダメだったけど、これから頑張ろうぜって言ってたら、シノンちゃん来ましたという展開でした。
わー。太陽くん負けてすげえショックで受けてましたねっていう。
そうですね。かなりの高得点。番組史上最高得点を叩き出してるのに、負けたらこんなに落ち込むんだって思いましたね。
いや、本当だよって。なんか、太陽くんのこの意識の持っていき方がよくわかんないけど、やっぱ意識高いのかなっていう。
優勝したら足をこうしようって無双してたわけでもないですからね、別に。
そうなんだよね。シノンちゃんのだってすごいね、生きてきたら全部ぶつけるってすごいんだねみたいなこと言ってすごい認めてるじゃないですか。
はいはい、
でも負けるとマンで俺がみたいな感じになるっていうこのメンタリティはちょっと面白いなって思ったんだけどね。
そうですね。ここは確かにちょっと共感しづらいところではありましたね。
うん。
なんかそれまでに散々レコーディングしたらどうしよう、有名になったらどうしようとかそういう無双を広げてて負けちゃって、ああしまった、所詮は夢かではないですけど。そういった落ち込みの仕方ならわかりますけど、別になんかそこのところに希望をあまり持っていなかったように見えたのに、番組史上最高得点を出したけどそれを上回られて負けてしまったっていうことに対してショックっていうのは、そういうキャラだったっけとはちょっと思いますね。
そうだね。いや、はい、まあまあその辺はね、なんとかアリスちゃんがうまいこと引っ張っててくれればいいなとは思うんですけど、
ね。まあそうですね。一応こうね、慰められた後に、いやそういうあれじゃなくてみたいな感じで、そんな慰めるほどのことじゃない的なリアクションを返してるんで、まあちょっとバランスはそこで取れてるような気もしますね。
そうだね。そしてまあ本当にシノンちゃんがどうなるのか、勝った、やった、どうしようって思ったらまさかの最後に出てくるっていうところは、まあ、期待通りだねって
。まあそうですね。メンバーにしたらいいんじゃないかな。さすがにドラムは無理だろうけど、みたいな話をしましたからね。
してたからね。で、本当にドラムで来たからどうす、マジかよっていう。逆に予想というか、で、こう、妄想はしたけど、本当に来るとは思わなかったんで、結構びっくりしてんだよね、俺っていう。
まあ、バンドメンバー展開はなくはないかなと思いましたが、まあ、3割とは言いませんけど。
うん。
まあ、なんかそれが一番の王道パターンとは思いませんでしたからね。
そうだね。
なんかの関わり方はするんだろうな。バンドメンバーっていうのも可能性としてはあるかなぐらいの感じでしたが、まあ、ここまで来たからにはメンバーになることを期待してますよ。
いや、そうだね。いやー、シノンちゃんドラムか。アイドルと全く関係ねえなっていう。
そうですね。シノンちゃんの憧れたソロアイドルというのとは全く別路線になっちゃいますからね。
うん。
やっぱメンバーにならないんじゃないですかね。
あ、なんか匂わせるだけ匂わせといてっていう。
うん、かもしれないですね。うん、いやーでもなんか、シノンちゃんが、先週号でシノンちゃんが憧れていたのはソロアイドルで今の時代のアイドルは違ってみたいな感じで描かれた時に、シノンちゃんお前何歳だよって思いましたけど。
そうですね。
今週ではっきりとそのアイドル像は7、80年代を元にしてるというか、7、80年代のアイドル像を、シノンちゃんは、好きだったみたいなことがわかりますからね。
そうですね。YouTube とかで見てたんですかね、昔の映像を。
もしくはもうすごい年齢詐称してるのかもしれませんからね。
怖いな、それって。
恐ろしい年齢詐称してるかもしれない可能性を残して、まあ、とりあえず、今後どういった発展の仕方をするのか楽しみです。
はい。
では続きまして、田中誠二の第10話内容としましては、時岡さんが、守られてばかりの自分を不甲斐なく感じてスーツをもらって練習して使いこなせるようになりましたという展開でした。
ああ、もう時岡くんがやっと自分から動いてくれたんで、そこの点はすごい良かったですね、っていう。
まあ、そうなんですね。
やっぱりね、今までやっぱ時岡くんが社長っぽいことを実は何もしてないっていう問題があったじゃないですか。
はいはいはい。
だからやっぱここでやっぱ社員を守るっていうところで社長らしさをまあまだ出せるけども、まあ出していけたらいいなとは思ってるんですけどね。
まあ、前に立って戦うのは社長ではないとは思いますけど。
まあ、そういうと社長とはっていう問題が出てきちゃうんだけど。
それで言ったら一応、源内さんのこの心の葛藤みたいなのを救ってあげたのが時岡くんの行動と言葉でしたから、そういった点でそのマネジメントはちゃんとできてましたから。
うんうん、
あそこは社長力だと思いますけどね。
なるほどね。まあまあまあ。俺的にはでもね、やっぱ主人公頑張んないとっていうね。
なるほど。
ちょっと最後の方だけできて社長力見せるだけだとやっぱちょっと物足りないんでね。いやはや、まあ俺は、時岡君にこのまま頑張ってほしいなって思ってるんだよね。
なるほど。結構僕の中では主人公のウェイトは、田中誠二の方がちょっと上なんで。
うんうん、うん。
その点で言うと、今回時岡君のパワーアップが、まあ、田中誠二のため、っていうのがありつつも、完全に田中さんいないところでやってるじゃないですか。
そうだね。
で、そのパワーアップのきっかけも下着泥棒じゃないですか。田中さん関係ないじゃないですか。
関係ないね。
なんか、田中さんのことを思って、田中さんのことを思い出してパワーアップとかではないあたりとかは含めて、もうちょっと、田中さんと絡む形での展開の方が、グッときたかもしれないなとは思いました。
なるほどね。
やっぱり僕の中での主人公感は田中さんの方がちょっと上なので。
うんうんうん。
時岡くんも大事なキャラクターですけど、まだちょっと視点キャラ感が強く、こっから成長してメイン張るようになっていったら、また違うんだろうなとは思いますが、でもやっぱり田中さんの方が存在感でっかいんで、今回はちょっと、サイドストーリー感が出ちゃったような気がしました、僕の中では。
なるほどね。あと本当に、この作者はパンツがシンプルですねっていう。
そうですね。パッと見パンツに見えないレベルのパンツだったりしますからね。
そうなんだよね。いやー、だからそこはもっと頑張ってもいい気がするんだけどっていう。
ですね。まあ結構、これ、この、時岡くん、田中さんちがわからないと言って自宅に帰る途中、隣の家の扉に田中って書いてあったんで、隣じゃねえかっていうあたりとかも、もうちょっと田中誠二の家って分かりやすくてよかったと思うんですけどね。
そうだ、田中誠二って書いとけよって思ったよね。田中じゃ、田中さんに覚えじゃんっていう。
僕も、それで断定する要素ここまであったっけってちょっと読み返したりしたんですが。うん、多分、断定する要素はないんですよね。
ないね。
っていうあたりとかのそのディティールに関する吹っ飛ばす方は相変わらずだなと思いました。
そうですね。
ということで、この漫画はとにかく細けいことは気にすんな漫画だなと。改めて実感する限りで、次元門の完成は3日後らしいですね。
そうですね。でもこれはもうでしょ、才川恭平発見ですからっていう。
はいはいはい。
ガールズサーズいやもうこれはもう明らかにこの人間の限界を超えたバレー部だと思うけどねっていう。
ほう。これバレー部。
バレー部かどうかはわかんないけどっていう。それっぽさがあるからアタックだからさっていう。
ああ。確かにアタックしてた気がしますね。この、下着を追いかけてる女性がそうであると。
そういうことだと思いますね。最高に可愛い、ね、強い人っていう意味でっていう。それは私よ、みたいな。
強い人っていうか、強兵ですけどね、うん。これがおそらく本名。これも本名じゃない可能性あるんですかね、もしかして。
あるんじゃないですかね、やっぱり。
なるほど。
むしろ、もしくはこいつらがチームとかねっていう。
ああ、でもそれはさすがに、無理がありすぎる気がしますけどね。
二人で何ガイアかもしれないしっていう、それは偽物だったけど、浮気の方では。
はいはいはい。 まあそうですね。言われてみれば確かに、それは全然ありえますね。この、下着を追いかけてきた女性が才川恭平展開はありますね。
うん。俺はそう読んでますが、まあ来週当たるといいなって思います。まあ
僕はこの漫画のテイスト的に絶対ないだろうと思いながら読んでますが。
うん。
まあ、それだったら面白いかもなとは思います。
はい。
では続きまして、もみじの季節の最終回でした。もみじくんは、サルスベリーさんに勝って、新しいもみじの季節がやってくるっていう感じの桜さんの言葉は実現しそうな中、3年後に蝶さんが竜王になって、もみじくんが桜さんに見えて感動して終わりですという展開でした。
いやーもう、主人公、伊調さんでしたねっていう、最終回でしたねって。
主人公は伊調さんで、もみじくんは桜さんの代役でしたね。
本当そうなっちゃったからねっていう。
桜さんの代わりとして使われちゃいましたね。
いや、はい。まあ、ちょっとそこは残念だったけど、まあね、最終的にはでも、なんだろう。ちゃんと、この、最終戦のサルスベリ戦は、ちゃんとなんか、将棋やった感じすごいするし。
はいはいはい。
あの、気持ちよく勝ったしっていうところで、いやなんか、やっとなんか、こう、この漫画らし、っていうか、もみじの季節っていう、将棋漫画を見てるっていう感じがすごいして、いい最終回だと思いますねって。
そうですね。確かに。あの、シースボミ感はそんなにいなかったですよ。
うん。
ちゃんとこれまでの展開よりもいいものを書いて終わっていった感じがありましたよ。
そうですね。
このつむって言った時のサルスベリ君の表情に関してはちょっとやりすぎな気がしましたけどね。
本当は、ね、白目になっちゃってるもんねって。
誰だお前って思いますよね、
うん、
という感じのもみじの季節でしたね。
いやそうですね。意外とこのなんでしょう、あのたった二人だけの人気投票追悼企画は盛り上がったんでね。
はいはいはい。
ぜひそっちの方を興味のある人は聞いてほしいですねっていう。
まあその点で言ったら確かに飾るべきキャラが主人公とヒロインのみみたいな打ち切り漫画結構あったりしますからね。
そうなんです、
ね。サイドキャラ一人も覚えてねえよみたいなのもあったりしますが、そういう感じでもなかったですから、その点で言ったら何かちゃんと何らかの熱量は詰まってるような気がしますね。
うん。
いやー、ということで何か、将棋に限らずどんな題材かはわかりませんが、佐藤城先生の新作に期待しております。では最後に目次コメントとしまして、読み切り天眼先生、提出の際、担当さんからの低評価、この1ヶ月の経費って、悲しくなってきた。
そんなに、せっかく乗ったんだからっていう。
そうですね。こんなネガティブなコメントなかなかないですよね。
ないよね。いや、でもこれはコメント逸材かもしれませんよっていう。
そうですね。ネガティブを極めてほしいですね。
極めてほしいですね。
担当さんからの低評価っていうのだって、すでに結構、コメントで、目次コメントで書くことかよって思いますけど、その後に続くのが、この1ヶ月の経費って、てんてんてんっていう。経費って何だったんだっていう。
いや、わかんない。血液、採取しに行ったんじゃないのっていう。
いや、もう、この1ヶ月の経費は何だったんだっていう、嘆きのことが続くっていうのが、もう本当に、すごいですね。
すごいですね。
ネガティブ力がかなり次元を突破してると思います。
うん。そして、で、あとは、センターカラー日の丸相撲の川田先生、尊敬する島田先生と対談、緊張で頭を真っ白、でも優しく夢のような時間でした。っていうことは、友情パワーは島田先生の影響なんですかねっていう。
ああ、なるほど。ゆで卵の島田先生ですか。
そうだね。
かもしれないですね。
いやー、いいね。ライブ感ある漫画って好きだよ、俺っていう。
そうですね。なるほど。友情パワー、本当に、ゆで卵直伝だったんですね。いや、それは確かに一度聞いてみたいですね。その対談、どこに乗るんでしょうね。
そうですね。ちょっと楽しみですね。
大変楽しみです。あとは、鬼滅の刃、小峠先生、買ったばかりのカバンから、鳩がたくさん入っていたような匂いがします。ということで、買ったばかりのカバンの匂いはわかるんですが、鳩がたくさん入っていたような匂いというのが全くわからないです。
俺も全くわからないですね。
鳩をまずよく嗅いだことがないので。
ないね。
鳩小屋の匂いも嗅いだことないんでわかんないですね。
そうだね。伝書バトとか飼ってるわけでもないしね。いやーだから、いやー後藤先生は物知りですなーっていう。
いや本当に毎朝きっとラッパを吹いて鳩を飛ばしてるんだと思いますよきっと。
バズーかよっていう。
もう違和感ないですよね。
まあ違和感ないね後藤先生だと。
あとは呪術廻戦芥見先生、ここで真面目な話をしたらちょけた五色ルビーをぶっ込まれたのでもうしません。何でしたっけ。
ゴーリキさんとかあのあたりの話ですよねきっと。
ああそうですね。あゴーリキあやめのことをゴーリキーと伸ばしたのが、あれもしかして五色だったんですかね。
可能性はありますね。
てっきりそういうおしゃれな、おふざけなのかと。
うん。
いや、ゴーリキさんのことを親愛を込めてゴーリキーって呼んでるのかと思いましたが、まさかあれが五色だったとは。
いや、大変ですね。
そしてこのなかなか、いきった感じの口調いいですね。
いいですね。
ちょげた五色ルビーをぶっ込まれたので申しませんという、すごい怒りを感じますね。
まあもう、アクトミ先生はコメント力高いですからね、期待ですよ、この。
いや、そうですね。今後も、五色ルビーに期待ですね。
期待ですね。
あと、君を侵略せよの稲岡先生、よもやモブキャラのつもりで書いてた山口も大好きなキャラになるなんて、ということで。あれ、モブキャラだったんですね。
な、信用ポジションなかったんですね。
信用ポジションじゃなかったっていう、すごい意外な、意外な事実がここで明らかになりました。
うん。
で、あとは銀玉空知先生、銀玉 DTV のドラマ見て腹抱えて笑った。多分あの尺、あの適当さが一番銀玉に合うということで、DTV 入ってないんで見てないんですが。
そうですね、俺も入ってないんで。
劇場版は長すぎるってことですかね。
まあまあでも、銀玉はやっぱドラマ、ね、ちょっと何本何分か分かんないけど、やっぱ短い尺のドラマがいいっていうことですからね。じゃあむしろ、はい、ずっとやってくれたらいいじゃないですかっていう。
いやまあ、全然、それはありだと思いますよ。原作のネタはいくらでもありますからね。
ありますからね。
ちゃんと劇場版、僕もこの間劇場版見てきましたが、やっぱり、前半のコメディーパートは劇場がすごい笑いに包まれてましたからね。
うん。
いや、あれは銀玉ならではだと思いますよ。
そうだね。将軍かよーは良かったからね、本当に。
そうですね。あれは本当に笑いが起きてました。うん。あとは、今週最終回のもみじの季節殺生先生、学ぶことの多い連載でした。次に生かす所存です。読んでくださった方々に感謝、点々点。
いや、そうですね。もう本当に今回の、あれを生かして反省をね。いや、次は爆発してほしいですね。
いや、本当に次が楽しみです。あとは、それにちなんでブラッククローバー田畑先生、またここで出会えるようにお互い頑張ろう、殺生先生、ひとまずお疲れ様でした。という形で、ねぎらいのコメントがありました。では来週が、関東カラー表紙が祝2周年突破&人気投票結果発表記念関東カラーの約束のネバーランドでした。ということで2周年突破人気投票の結果発表となっております。
そうですね、いや本当に誰が1位なのか1位はもう決まってんのか。いやでも本当にどうだろう、人気投票読めないんだよね。
エマ・レイ・ノーマン、
ママだよね。シスタークローネ頑張ってほしいな、また。
ね、シスタークローネもきっと、19位とかに入ってるんじゃないですかね。
そうだね。20位内に入ってくれば御の字だよ。
いや、意外とそれを裏切る可能性もあるので楽しみです。あとはセンターカラーがドクターストーン、超人気御礼センターカラードクターストーン、それと、柱集結の刀鍛冶の里編、佳境センターカラー、鬼滅の刃。といったセンターカラーです。あともう一つが、ジャンプワールド、ジャンプゴールドフューチャーカップ創刊50周年記念大会エントリーナンバー3。全ジャンプを震撼させた感動作、ラブウォーズ読み切りセンターカラー47ページ。恋は戦争。アラビア五郎先生。
ギャグ漫画ですよね、きっと。
男女の交流で、が隔てられた高校のボスを倒せ。
いやー、絶対感動作と言ってから絶対ギャグですよね、これ絶対。
いや、もう感動するんだと思いますよ、きっと。
いや、ちょっと期待ですね。感動したいですからね、本当に。
いや、ちょっと、涙が、4回は泣けると思いますね、きっと。
そうですね、じゃあちょっと、来週の後は何回泣いたか、まず最初に語りたいと思います。
そうですね、楽しみですね。あとはもう一つ読み切りが載ります。第95回手塚賞準入選作品特別読み切り31ページ。B メイド、コマ、京介先生。王女、伊豆の護衛はドタバタ続きで超大変。
ほう、これもうギャグですかね。
こっち感動作なんじゃないですかね。
なるほど。さ、ちょっとやっぱ最後王女とこの護衛さんのすごいなんかね、心温まる話になるってことですねって。
すごい感動しそうな雰囲気が滲み出てますよね。
いやー、ちょっとなんか、タイトルだけだと読めない漫画だね、確かに。
手塚賞ですしね、それに。赤塚賞じゃないんで、やっぱギャグというよりかは普通に感動しそうだなと思ったりもします。
はい。
ということで、来週41号が9月総発売になっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。